私の母とは誰のことか、私の兄弟とは誰のことか。イエス様は今日、母マリアとまた兄弟たちが近づいてきたのを見て、それを伝えに来てくれた人にそう言いました。私の母とは誰のことか、母マリアが来ているのにそのことを言っているというのは、これイエス様がお母さんであるマリアに対してこれ大変冷たいことを言っているような、また厳しい言葉を言っているふうにもう聞こえます。私の母とは誰か、母じゃないよって言ってるようにもう聞こえる言葉であります。イエス様が群衆にまだまだ話をされている、その群衆に語りかけておられる時に、ある人がご覧なさい、あなたの母上と兄弟たちがあなたに話そうと思って外に立っておられますというふうに言いました。そうするとイエス様が、私の母とは誰のことか、私の兄弟とは誰のことかというふうに言われたのです。まるで、あの人たちは私の母でもないし、兄弟でもない。そういうふうに言ってるようなお言葉です。イエス様はどうしてこのようなことを言われたのか、それが気になるところであります。マタイによる福音書でははっきりとそのことを書いてないんですけれども、マルコによる福音書、同じシーンがありまして、同じ出来事が書かれています。そこでは、マルコによる福音書では、イエス様の家族が何のためにやってきたのか、そこにこういうふうに書かれています。身内の者たちはこのことを聞いてイエスを取り押さえに出てきた、気が狂ったと思ったからである、そういうふうに書かれているんですね。イエス様は30歳になって突然家を出て神の国の福音を述べ伝えられた。あるで、それまではイエス様はどうされていたか、あまり詳細に聖書に書かれていないんですけれども、長男としていたのは確かです。そしてマリアの夫ヨセフは早くに亡くなっています。ですから一家の大黒柱として家業を継いでいたんです。大工、家を守っていたということがあったのでありましょう。その長男が家を出て家族を離れて突然30歳で伝道の生活に入るというのは、マリアや兄弟たちにとっては大変なことだったでありましょう。そして噂によると、イエス様があちこちで律法学者やパリサイ人と論争したりしている、宗教者と争っている、また病人を癒す奇跡を行っているまで聞く。小さい時からイエス様のことを知っている母マリアや、まあ、兄弟たちにとっては、なんで突然そんなことをし始めたんだろうか、気が狂ったに違いないというふうに思われるようなことだったのであります。で、家族としてはそういうイエスをもうこのまま放っておくわけにはいかない、そういうふうに思ったわけです。なんとか取り押さえて家に連れて帰らなければならないと思ったとマルコには書いている。その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていたというふうに今日のところ書いています。その話したいことというのはそういうことだったのでありましょう。もうこんなことはやめて、私たちと一緒に家に帰ろう、それしばらく休んだ方がいい、そんなことを言おうとして彼はイエス様のもとにやってきたというふうに言ってもいいでありましょう。で、この母や兄弟たちは決してイエス様に対して何か敵対しているわけではありません。むしろ身内として心配するというのは なんとなく私たちの心としても分かると思います。そういう意味で彼らは敵対していたわけではないので、イエス様を殺そうとか思っていたパリサイ人たちとは違います。そういう意味での敵対ではありません。しかし敵対してはないんですけれども、結果的には彼らの思いやりであったり心配もイエス様の救い主としての働きであったり、その伝道癒しの御業を、まあ、妨害するものになっていた、それは言えるでありましょう。ですからそれゆえにイエス様は母や兄弟たちに、私の母とは誰のことか、私の兄弟とは誰のことか、そういう厳しいような、また冷たいような言い方をなさったんだ、そう説明することも できるのであります、まあ、これはマルコによる福音書を聞けばというふうに、ああ確かにそうだろうなというふうに理由がつけられる。しかし今日私たちが聞いているのはマタイによる福音書です。マタイによる福音書では母や兄弟たちが何のためにイエス様のもとに来たのかということをもうあえて全く語っていません。理由を書かない。気が変になったとか、気が狂ったと思ったとか、取り押さえに来たということは一言も語られていません。しかし語られていないんですけども、このマタイによる福音書強調している点が2点あるんです。それを見てみると分かる。それは46と47に2回出てきている言葉があります。それは外に立っているということです。母や兄弟たちはイエス様が群衆に話しておられる、まあ、むしろこうたくさん人がいて囲まれているような状態かもしれない。その輪の外に立っているのです。イエス様はこの時どこにいたかは分かりません。ペテロの家にいたのかもしれないし、野外で集まった群衆たちの真ん中で語っておられたのかも分かりません。しかしいずれにしてもお母さんであるマリアと兄弟たちはイエス様の話を聞いているその人々の中には入ってこなかった。外に立っている、内には入ってきていない。そこに彼らの、つまりイエス様に対しての態度、姿勢が見えてくる。つまりイエス様のことを外から眺めている。そして批評している、まあ、またその教えを判断し評価しようとしている。この人で外に立ってどういうふうな、うちの息子はうちの兄弟はどうなってんだろうか、中に入って聞かない、様子だけ見ている、そういう姿勢です。でそしてそういう意味で外に立っているということは、これイエス様のお母さんや兄弟たちに限られたことではないんです。私たちにも起こりうる一般的な態度だというふうに言えると思います。でマタイは一般的なことを言おうとすることが多いんですね。だから身内じゃないとわからない話っていうんじゃなくて、私たち一人一人と関係する話を語りたいためにそういうふうに書いている。外に立っているということ、そこにはやっぱりイエス様に対してのある距離を置いているということが込められています。ある距離を置いて少し離れたところからイエス様のこととか、また教えのこと、イエス様の教えを見ている、離れて見ている。物事っていうのはそのように距離を置いて見た方が客観的に、また正確に見ることができる。近くに入って主観的になってしまったら、なんかよく物事が分かんなくなってしまうから客観的に見る、そういうの大事だっていうふうによく言われることもあります。木を見て森を見ないなんていう言葉もあるように、あまり渦中に入りすぎると目の前のことしか見えなくなっちゃって、全体が分からなくなる、正確に捉えることができなくなるということは確かにあります。そういう意味ではイエス様とその教えについても外に立って少し距離を置いて見ることが必要というふうに言えるかもしれません。しかし一般論ではそういうふうに言うことができるんですけれども、実際にそのように外に立って距離を置いてイエス様を見る、イエス様の教えを聞く、そういうことをしていると起こってくることがあるのであります。どういうことか。それはもう私散々聞いてきました。12章、マタイの12章に置いてきたパリサイ人の姿っていうのがまさにその距離を置いている、外に立っている姿です。それに当たるんです。12章の初めのところ、麦の穂の話を私たち聞きました。弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べていたということをパリサイ人たちは批判しました。またその後イエス様が安息日に片手の苗た人を癒されたことを怒りました。安息日にそんな仕事するな。そしてその後イエス様を殺そうというふうに相談を始めています。でも彼らはイエス様の教えや御業を外から距離を置いて見ていたことから、まあ、殺そうという思いまで行ったのであります。つまり彼らは自分たちの持っている考えがある、つまり立法理解がありました。 神様に従うっていうのは、神様の御心ってこうだ、神様の御掟に従うというのはこういうことだという自分の理解からイエス様の教えや御業を判断して批判をしていたのです。これも距離感でいうとちょっと離れたところから、イエス様のしていることを味わってとかではなくて、もうある立法から思って離れて見ているんですね。イエス様はどう思われていたのかというと、自分に近づいてきてほしかった、その時も憐れみを受けてほしいと思っていた、落ちていた麦の子食べて神様の愛をそこで受け止めてほしい、ただ憐れみ受けてほしいというふうに言っていたのに、立法学者たちは距離を置いて見ていて判断していた。あれは違う、客観的、距離を置いて客観的にっていうのは、やっぱりそういう自分の持っている基準に照らしてそれを見るということです。自分の常識や思い考えから元にして判断しようとするということによって、何が失われたのか、イエス様が大切にしておられた神様の御心、憐れみとか愛とかが見えなくなっちゃうというようなことを話しました。見失われてしまう、離れているとそれが分からなくなるんですね。安息日に空腹の人が満たされていくことを喜んでくださる神様の憐れみの御心、それが分からなくなる。片手のなえた苦しみの中にある人が癒されたことを喜んでおられるってこと、愛想しようと思っている神様の心っていうのも分かんなくなる。そういうのが彼らの視野から全く失われてしまったのです。離れて見ていることによって分かんなくなるだけじゃなくて、そういう技を、神様の憐れみの技を、あれは悪霊の頭ベルゼブルの力によるのだというふうにも言ってのけました。距離を置いているとそういうふうに自分の理解に合わせて当てはめたくなってくるんですね。口が聞けなくて目が見えない人、悪霊に取り憑かれている人が癒された、その喜びを見るよりも、いやあれは悪霊がの力使ってやったんじゃないかっていう、おそらく癒されて喜んでいる人の姿全く見えてなかったのでありましょう。できるだけ距離を置いて遠くの自分には関係のない出来事としてそれを捉えようとするということが起きる。詭弁が生まれてくるんです。自分の都合の良い、自分がもう変わらなくていいように、自分が変わらずに済むような理屈をつけようとする。外に立つということは、この十二章のパリサイ人立法学者の姿にその本質が描き出されているというふうに言うことができるでしょう。まあ、簡単に言います。外に立つのは自分が変わりたくないからなんです。イエス様と関わることによって自分が変えられてしまうんじゃないだろうか、変わってしまうというのを防ぐために距離を置こうとする。38節にも出てきました、印を求めていた人々の姿にも、それは外に立つ人の典型というふうにも言うことができるでしょう。やっぱり自分の持っている基準で判断しようとするって先ほど申しましたけど、印を求めるのはまさにそれ、自分の基準に合う印、自分が納得できる印を見せてくれ、それだったら自分変わらないで済むから、自分が納得できる印見せてくれたらいい、私が納得できるやつを見せてくれ、そういうことです。イエス様に対して外に立って、外に立って距離を置こうとしているものが、そのようにやっぱ言うのであります。そしてまた十二章四十三節以下には、汚れた霊が戻ってくる話も私たち聞いています。そこにもその姿が現れています。汚れた霊を追い出してきれいに掃除をして整えられている家の例えというのがありました。しかしその家は、その人の心は空き家であって、住む人、所有者がいないという話をしています。でそれはまさに、これはイエス様と距離を置こうとしている人の姿というふうに言うことができるでしょう。イエス様の教えや学びはする、教えを学びはする、尊敬もする、それにお参考にして生きていこうとも思う。しかしイエス様を 自分の心の家には迎え入れようとしない、前見ました、自分の心の主人になってもらおうとはしない、のめり込むのはやめにしておこうというふうに思う、少し客観的に距離を置いてイエス様と付き合おうとする、そういう人の心というのは守る人のない空き家になるんだと言いました。悪霊の格好の餌食なんだということは、ここが教えている話でした。イエス様に対して外に立っているということは、まさに悪霊が住みかがないと思って私たちのうちに入ってくるということができるのであります。イエス様は外に立っている母や兄弟たちについて、私の母とは誰のことか、私の兄弟とは誰のことかと、これ大変厳しいことを言われています。そしてそれはよく読めば、よく聞けばわかるように、母や兄弟たちに向かって言われたんではないんですね。直接あなた誰ですかとかって言ったわけじゃありません。むしろこれはイエス様の周りに集まってその教えを聞いている人々、群衆たちです。つまりうちにいる人々に対して語られたお言葉です。で、その言葉っていうのは次の49節50節の御言葉への言葉の導入になっています。この誰のことかと言った後にこういうふうに言われています。そして弟子たちの方に手を差し伸べて言われた、ご覧なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。弟子たちの方、まあ、指さしてっていうふうにも訳されているところもありますけど、弟子たち、これが私の母、私の兄弟がいる。弟子たちこそ外ではなく内にいる人々というふうに言ってよいでありましょう。この弟子たちこそ私の母、私の兄弟、つまりイエス様の本当の家族であるというふうに言われたのです。つまり身内の者たちは家族ではないというふうに言ったということではないんですね。身内は家族じゃないというふうに言いたかったのではなくて、本当の家族は誰かということをここで示されたかったんです。そしてその後、天にいます私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、また姉妹、また母なのであることをイエス様は言われました。つまり誰でも、どんな人でも、私たちもこのイエス様の本当の家族になれるということがここで示されたのであります。つまりここにはイエス様の大いなる招きがあるのであります。あなたも私の本当の家族になれる、私もあなたも、私はあなたも家族として迎えたい、私の家族になってもらいたい、そうイエス様は私たち一人一人に語りかけておられるのです。その招きに応えて、じゃあイエス様の本当の家族になるためには何が必要なのか、そのためにはここに書かれています、天にいます私の父の御心を行う者、天の父の御心を行う者になることが、行う者は誰でも家族だから行う者になるということが、まあ、必要と言ってもいいでありましょう。天にいます私の父、つまり神様の御心です、行うことがイエス様の本当の家族になるために必要だということです。しかし神様のじゃあ御心何なのか、つまり神様の御心を知らなければ行うこともできない。神様何をお考えになっているのか、神様どうしようとされているのか、神様どういう心を持っておられるのか、誰を愛したいのか、何をしたいのか、そういうことですね。それ知らなければ私たちやろうと思ってもできません。じゃあその御心を知っている方誰なのか、伝えてくださる方誰なのか、それイエス様しかないって言ってもいいの。イエス様だけが、まあ、あと聖霊なる神様も知っておられますけれども、そのイエス様に近づくことなくて離れて外に立っているのならば、神様の御心は分かるはずがない。 わからないし、行うことだってもちろんできないんです。この距離感。だからイエス様はまず近づいてほしい。うちに入ってきてほしい。そういうふうに思っておられる。イエス様に近づく、私たちが近づくうちに入るということ。これ言葉を変えれば、イエス様のもとに集う。で、その御言葉を聞くということでもあります。神様、天におられる神様はイエス様の父であられます。神様を私の父というふうに呼ぶことがおできなのは本当はイエス様お一人です。そして父の心をすべて知っているのは子であるイエス様だというふうに聖書は書いています。それと父の霊である聖霊だけ、聖霊なる神様だけがご存知です。この方々が父の御心をすべて分かっておられる。だから私たちはイエス様に近づいて御言葉を聞いて御心を知らされるのであります。御心を知り、それは聖霊なる神様に助けられて行うことができるようになっていくって。ですけれども私たちはまず、でいつもっていうふうに言っていいかもしれません。イエス様の身元に集らないとならない。御言葉聞かなければ御心は知ることはできない。イエス様の足元に近くに、足元の近くに距離を置かずにぴったりとくっついてイエス様の語られていることを聞き、なされる御業を見る。これはもっと具体的に言えば、礼拝の中で神様の言葉を、この聖書の解き明かしを通して聞く、語られるメッセージを聞く。これ全部、まあ、聖書もそうですが、全てイエス様と関係している。この言葉の近くにある。御言葉の近くにあること。そして礼拝のうちにいること。そして礼拝を行う群れの中で生きること。これがうちに入って、イエス様に近づいて、うちに入って生きるということなんです。そのようにしていくことによってこそ、私たちは神様が何考えておられるのか、神様の本当の御心が何であるのか、何をすることが本当に神様の御心にかなうことなのか、それを正しく知ることができるのはここだけなのであります。イエス様はそのように、イエス様のもとに集い、その教えを聞き、御業を間近で見ている弟子たちこそ、ご自分の本当の家族なんだというふうに言われました。聞いていて見ていた者たちです。あまり分かってなかったですよ。弟子たちって本当のこと全部分かってたわけじゃなくて、でも見てて聞いていたことだけはしていたんですね。そういう者たちが家族なんだって言いました。でもここでさらに書かれていることがあります。49節、弟子たちの方に手を差し伸べてご覧なさいと言いましたけど、手を差し伸べてという言葉があります。これはですね、8章、もうちょっと前にも8章ではですね、重い皮膚病にかかっている人に手を差し伸べて、その人に触れて癒してくださったその仕草がこの手を差し伸べてです。またこの後に出てきます14章31節は、溺れているペトロ、溺れそうになっているペトロにイエス様が手を差し伸べて捕まえて助けてくださったということが語られていきます。つまり手を差し伸べてっていうふうにここで使われているのは、手を差し伸べてくださるというのはイエス様が触れてくださるということもあります。捕まえてくださる、そして癒す、守る、支えてくださるということがここに書かれてある。つまりイエス様、弟子たちっていうのは手を差し伸べられたもの、捕まえられたもの、そういうふうに言ってもいい。イエス様はそういうふうに手を差し伸べて捕まえるようにして、ここに私の家族がいるというふうに言われたの。自分から言ったわけじゃない。こう手を差し伸べられて捕まえられて、私の家族なんだというふうにそう言われたんです。つまりイエス様の本当の家族というのは、自分がこう身元に集って御言葉ちゃんと聞いていますという人が家族というわけじゃなく、もう言うならば神、イエス様が これが私の家族だ、捕まえてくださった方が家族なんです。そしてその人々をご自分の、それこそ店の届く範囲近いところに置いてくださって、捕まえてくださっている、捕まえてくださるし、捕まえるだけじゃない、助けてくださる、癒してくださる、守ってくださる、支えて導き育んでくださる、その群れに入れられているっていうことです。イエス様の誠の家族には誰でもなることができます。難しい条件は何もない。ただイエス様のもとに集うものになればいい。そこにはイエス様のもう掴む働きもあります。引っ張ってきてくださっていますから。つまり、でも一言言えるのは、外に立つものであることをやめるっていうことです。イエス様と距離を置こうとすることをやめる。その懐に飛び込む。飛び込んで御言葉を常に聞き続けるものとなればよい。愛する愛弟子のヨハネは一番近くで、こんな胸のところに抱かれて一番近くにいて聞いてた。そういうふうに胸に寄り添うぐらいに近く飛び込んでこればいい。で、言葉変えたらそれが洗礼を受けてクリスチャンになるということです。今3名の方が洗礼を受けるための準備と学びを続けています。これらの方々はいわゆる外に立つものであることをやめて、イエス様のもとに集い、イエス様の御手に捕まえられて、支えられて、守られて、イエス様の家族になろうとしている。でいいと思う。私は準備会でよく語ることがあります。でまだ3人には語ってないんですけれども、これまではあなたは教会のお客様でした。教会に、しかし洗礼を受けることによって、今度はお客様から家のものになる、つまり家族の一員になるということです。こういうことよく言います。教会は初めての人も旅人もどんな人も歓迎し大事にします。おもてなしをしたいというふうにも思います。神様の愛恵みを受け取ってほしいと思いますから、私たちを通してからも受け取ってほしいと思うから、おもてなしをします。けれども、そのようないわゆるお客様はまだ家族とは違うのであります。クリスチャンが旅で来たっていう時は違いますけれども、でもそのお客様は家族とは違う。洗礼を受けることによって、その人はお客様から家族になります。で、つまり家族になれば、もてなされている側から今度はもてなす側に変わる。その家の歩みに責任を持って関わるものになります。今度どういうふうにしていくか、外にいる人に自分の心を開いて、その人を受け止めて家に招く。それだけじゃない、そのために自分の方から近づいて出会っていく。考えてみればそれが主の御心なんです。主がお考えになっていること、されたことなんです。ご自身から近づいてこられて、イエス様を送られて、本当に近くに来てくださって、受け止めるために、私の家族になってほしいって言ってくるために、イエス様を近づかれてきました。今度クリスチャンになって洗礼を受けて家族となる者は、それを行う者になります。神様がそうされたいと願っておられる。まだまだここの妻の地にも神戸の地にも救いたいと思う者、癒したいと思う者、立ち上がらせたいと思う者、支えたいと思う者、苦しんで下向いている人、顔を上げさせたい、その人を愛したい、愛されてないと思っているその人を愛したいと神様が思っておられるから、そういう人と出会って受け止めて、うちに来なさい、内側に来なさい、それを主が願っておられるから、その主の御心を行うもの、それが主の家族。そうして私たちはイエス様の誠の家族となる。洗礼を受けて家族となります。で、この御心を行うものになるんです。自分自身もイエス様の差し伸ばされた御手のうちに守られて、養われて、育まれるものとされます。そして聖霊なる神様によって受け止めるものに今度変えられて、招く家族に変えられます。それが洗礼を受けて教会の一員となるということです。なって与えられる恵みというふうに言ってもいいでしょう。 今日の話ではイエス様の母マリアや兄弟たちは外に立つものになっていたということがありました。しかし外に立っていたけれどもイエス様にじゃあ見捨てられたのかというと見捨てられてしまったわけではなかったのであります。彼らも後にイエス様の誠の家族である教会の一員になっていったということが、これ聖書に後で語られていきます。そして本日の箇所ではそこに至るまでの間に彼らは血のつながりによるイエス様との関係を乗り越えなければなかった、そういうつながりじゃなくて家族がいたから教会に来たっていうのと同じようにですね、そのつながりの中で生きているけれども家族だからイエス様に近づいたんじゃなくてこの信仰においてつながらなきゃいけなかった、この人こそ私を救ってくれる人だっていうふうにつながらなければいけなかった、その血のつながりを超えて信仰における関係を結んでいかなければならなかったということを語っているのであります。イエス様を産んだ母マリアであってもそのことでイエス様の誠の家族になったわけではないんです。信仰によらなければ家族になってなかったということです。彼女も外に立つ者からイエス様のもとに集って御言葉聞いて救われる御手のうちに置かれるものとなることによってイエス様の今度本当の母となることができたのであります。今日主がもう一度私たちを招いておられます。あなたも私の本当の家族になれる、私はあなたも家族として迎えたい、私の家族になってもらいたい、そうイエス様が招いておられます。どうか今自分が変えられるということを拒んでイエス様から距離を置こうとしている思い、それを乗り越えて真実にイエス様のもとに集いたいと思います。そしてその差し伸ばされた御手のうちで生きようとする心が与えられるように共に祈りたいと思います。お祈りいたします。天の父よ、御子をもって今日なぜあなたは外に立っているのかと私たち全員に語ってくださっています。なぜ距離を置こうとしているのか、なぜ私の思い愛を全て伝えようとしている私の子供を子供から距離を取るのか、耳を塞いでいるのか、聞こうとしないのか、そうあなたが私たちにこの礼拝を通してもう一度語りかけてくださっています。あなたに集められてそれでもなお心の中で距離を持っている私たちがいます。どうぞ今主イエスキリストの懐に飛び込ませてください。一番近くであなたの言葉を聞かせてください。御手に抱かれて主の御手の温かさとあなたの愛の深さを触れられて気づくものとなりますように、自分距離を取ってあなたを自分の定規で測ることはありませんように、あなたの愛の物差しによって私たちが測られて私たちは受け止められています。どれだけ離れていてもどれだけそっぽを向いていてもそれでもなお愛してくださったあなたの愛の深い広い物差しに測られて私たちが言います。その愛を十分にただ受け止めることができますように、今道を求めて集っている者たちがいます。主の本当の家族となることができますように、信仰告白して洗礼を受けて主の御心を行う者へと、もてなされる者からもてなす者へと変えられていきますように、しかしあなたから永遠にもてなされていることを私たちが覚えることができますように、感謝してその恵みを私たちが広めていくことができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。